대학원 닭장
오케이
11月になりました。明日はまたお休みということになっておりますが、その間平日はどんな風にお過ごしでしょうか、それとも連休になっているでしょうか。たっちゃんおはようございます、
はい、おはようございます、秋深し隣は何をする人、GoTo キャンペーンなるものが、まあ、ある意味効果を発揮した部分があるらしくて、
あっちこっちでその人が増えたと。で今度はなんか最近の話では12月の25、6日からずっと1月の11日ぐらいまで休めとかなんとかっていう話
が来てますね。
17連休とかっつってね、まああんまり休み休みって休みばっかりだ、人間は労働して働いてなんぼっていうところもあってさ、
学校が結構困っちゃうっていう話は聞きますね。
だから学校の時やらせりゃいいと思うんですよ。なんで学校休校しなきゃいけないの、これ意味わかんねえよ学校の休校が。その安倍さんが全ないろんな学校っての全部休めってやったじゃんね。ああ今こうそれをチェックする人が結構出てきてて、あれ無意味だって、俺最初から無意味だって学校なんか休む必要ねってずっと言ってたんだけどね。だけどまあしょうがないかなと思うんだけど、でも学校困るよ。でもう一個はね、子供の仕事は奪うなと思うでよ。子供はね学校が仕事でね、で子供っていうのはやっぱり学校に行ってなんぼで、だからその学校に行けない子の辛さってどんな辛いか、それこそいろんなとこで世界だよ、世界を見た時に学校行けない辛さっていうのは子供はね何が一番辛いかって、学校行きたい、かわいそうだよな本当に。そうやっぱり学校休めなんて罰当たるぞと思っちゃうけどさ、でもまあしょうがないよな。まあ文句ばっかり言っててもしょうがない。秋深しでね、いろんなところで皆さん GoTo キャンペーン出かける。で、そういう中で、京都がやっぱり人気で、京都ってなぜ人気なのかって、やっぱり日本古来の、本来の日本が残ってるんだよね。で、京都の食八選って、京都やっぱり美味しいものがあるってんだけど、全てがうまいとは思わないけど、うん、でもまあ、その古来のものね、特に和食というものに対しては、造形が深いじゃんね、京都っていうのは。で、その、和食自体が世界遺産になったっていうこともすごいなと思う。で、実は京都に今言う食八選、8つの食に関する逸話があるね、それちょっと紹介しようかなと。まず1番目、おもたせ。おもたせ、今の人はおもたせを知らないのね。おもたせってなんだっていうのね。おもたせっていうのは要はお客さんが見えた時にお客さんが手土産を持ってきたと。でその手土産をまあ開いて、でおもたせですがって お客さんと共に味わうという、その喜びを共有するというところがおもたせね。持ってきたお客に、ああおもたせで申し訳ないがで出した、それが京都はだいたい時期的にはサバ寿司だってね。その若さから、若さね、日本海側の若さからサバを塩漬けのサバを、まあサバ街道というところを通って昔は馬車持ってきたってね。まあうまいよな、ほらサバの押し寿司とかね、あの焼きサバを乗っけた寿司って俺大好きなんだ。あ、分厚いサバのさ、なんであの焼きサバにして、まあ贅沢だなと思うけど、まあしょうがない。で二つ目、京弁当ね。京弁当、山に囲まれた京都だから、弁当箱は山をかたどった、要は食材の並べ方を山をかたどった弁当に、でそれが京弁当っていうね。だいたい18センチ×14センチの箱にこう乗っけるって言うんだけど、弁当始めとか弁当納めという言葉も出てきた。なかなか、うん、造形深いよね。要は花鳥風月をめでながら、自然との共存を図るという、京都ならではの、要はこの山をかたどったっていうんだが、山は春夏秋冬いろんな色合いを持つじゃんね。それを五色の色で表現すると、赤白緑黄色黒だそうだ。それが要は食材を赤白緑黄色というものをうまく取り合わせて、桜花の頃には、桜の頃、桜花の頃には野遊びの弁当、それから、もみじ狩りの時期には、紅葉の時にはやっぱり月見弁当なんていうのがねあるっていうんだけど、これもすごいね。これは京都食八選の2つ目で、 三つ目が仕出しだよ、仕出し。置屋さんなんか行くとね、要は芸者さん、芸者さんを呼んで芸を楽しむなんていうと、そこは必ず仕出し屋さんから料理を取るわけだよね。そのもともと仕出しっていうのは大勢の集まりの時に、仕出し屋さんからお料理を取ってっていう、まあ普通のうちではその準備ができないから始まったんだよね。だから本来は客の好みに応じた料理をことにあたって各家庭が注文する。仕出し屋さんにお客さん、自分がお客さんを招待する、そのお客さんの好みに応じて各家庭が仕出し屋さんに注文する。だからその味っていうやつは決まってるもんじゃなくて、塩の濃さね、あの甘みの多い少ない、それをお願いする。味の濃さとか薄さ、それから量、食事の量、そこら辺を全て注文する側のわがままを聞くと。だから仕出し屋は自分の料理を押し付けることはないってね。で、俺はだし巻きっていうのは正直大好きで、あのだし巻きっていうのは要はだしを入れて卵焼きにするんだけども、卵焼きとは違って甘みがないじゃんね。でこの辺じゃあ静岡なんかのだし巻きっていうのはやっぱり得意な料亭があって、でやっぱそれはあの大根おろしとともに食べたり、でちょこっとその居酒屋さんなんかだとその鰹節をだし巻きに乗っけてくれるとこがあるんだけど、俺あんま好きねえんだよな。そりゃあのだし巻きはだし巻きを楽しませてよと、鰹節でごまかすなっていうのはあってさ、まあ、それはもうでもしょうがないね。でだし巻きの巻き方って知ってる？京都のだし巻きは手前から向こうへ巻いてくる。ところが大阪のだし巻きはあの卵焼き器の四角いやつ、あの向こう側から手前へ巻いてくるって、こうブワーンってやりながら巻いてくる。で大阪と京都のそのやっぱり手法の違いっていうのもあるらしいよ。まあこっちからこうひっくり返してあのくるくるくるくる薄い卵を巻いてくる、で向こうから巻いてくる、その違いってのは大阪京都の違う、大阪は向こうから。
出来上がったら同じです
よね。出来上がったら同じ、だからそういうとこがこだわりだよ、ね。から4番目が豆腐だよ、ね、これ豆腐ってのは京都の清水、清水と書く清水、それを、まあ、地下水でね。で、あそこは鴨川と桂川あるじゃんね。まあ、鴨川なんて汚ねえなと思うけどさ。でも、やっぱり地下水が違うんだよね。で、その、だからあそこの、京都は湯豆腐が有名じゃんね。南禅寺なんかそうだよね。で、にがりで固まり始めたその豆腐をわざと穴開けて、そしてそこに出汁の旨味を染み込ませるって。なんでこんなブツブツしてんのっての、出汁を染み込ませる。それも知恵だよね。だからさらに豆腐をうなぎもどきと称して、海苔を乗せて焼いてかば焼き風にやって、もともとかばっていうのはあのかばの木だから、もともとはこう丸いんだからね、
ガマの穂の、
ガマの穂だからね、ガマの穂綿にあのくるまればうさぎは元の白うさぎっていうのはね、要は薬草みたいなもんで、もともとうなぎはほらぶつ切りだから、それを串に刺して焼いてたから、だからガマ焼きでかば焼きになったっていうね。で俺豆腐ってね、主役になる時も脇役になる時もあると思うんだよ。だから湯豆腐も一つの主役だよ。それから冷ややっこも主役だよ。ところが添え物として、例えば今で言うや松茸の土瓶蒸しなんかに豆腐がちょっと入ってると、そこも箸休めにはなるんだよね、豆腐が。でも豆腐がね、あの絹豆腐使うと破れるとか取れないんだよね、あの土瓶蒸しの土瓶から。今年は岩手で松茸がたくさん取れて安いって言うんだけど、現実には何にも静岡だり安くなってないよな、国産だっけ。まあね、松茸の香りを楽しめるっていうさ、そこの楽しみって日本ならではね。
でもうなんか、料亭に、
来てる
な、かなか行かないけど雰囲気は味わえてきましたが、お休み明日ね、ちょっと行きたくなった方も多いかもしれませんけど、この続きはまた来週のこの時間に、
はい、お願いします。